たします。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さて、カリオの祭りというユダヤ人の由来が近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなた方がしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うなら、自分のように表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。しかし兄弟たちが祭りに登った時、イエスご自身も公になく、いわば内密に登って行かれた。
花火団長がありがとうございました。では今朝は人の時と神の時と題しまして、中西先生よりメッセージをいただきます。花火団長お願いします。
改めましてもう一度おはようございます。今日は人の時と神の時という題でメッセージをしたいと思いますが、まあ、私事で恐縮ですけども、家内の兄、時々メモリアル礼拝に来られるわけですけれども、結婚はいわゆる晩婚だったんですね。40を過ぎてからでした。まあ、今は適齢期とあんまり言わないかもわからないんですけども、その頃はやはり40過ぎてまだ独身であるというと親はやきもきしたんですね。それで、まあ、長男でもあるし後継ぎでもあるので、お父さんは大変苛立ちまして、時には争いにもなるというようなことがありました。それで家内の母が心配をいたしまして、私のところに電話をして来られたわけです。そして、申し訳ないけれども夫の心を沈めてもらえませんかと、かくかくしかしかのことでいつも親子喧嘩が絶えないんです、こういうような話でした。困ったなと思って、どうしたもんかなと。まあ、しかし、家内の母は我々の教会の第1号の信者教会員なんですね。教会員から頼まれていることを無限には断ることはできないし、まあ、私の家内の実家でもあるしということで、まあ、思い腰を上げて、わかりましたということで大阪市内にあるうちに出かけていったわけです。なんて言おうかなと電車に乗りながらいつも考えていたんですね。で、まあ、予定していたこと全部飛んでしまいましたけれども、そのお父さんに向かってこう言ったんですね。もういきなり聖書の話をしました。実はお父さん、聖書の中にはそれぞれの営みには時というものが書いてあります。結婚もふさわしい神の時があるわけでしょう。で、神の時が来るまでは周りにどんなに良縁だからといっていい話があったとしてもうまくいかないと思います。しかし神の時が来たら周りがどんなに反対してもことは成し遂げられていくと思います。どうですかね、神の時に委ねませんかね。まだクリスチャンじゃなかった義理の父でありましたけれども、なぜかその時には分かったということでうなずかれたんですね。そして数年後、 結婚式を挙げたんですね。その時山本純子氏はまだ高校生だったかなと思うんですけどね、大阪クリスチャンセンターでやりました。神の時が人間の営みにある。で、神の時というものを知ることは心を穏やかにすることができる知恵をもたらしますね。今日はそういうことについてお話ししたいと思います。今日はお祈りしてお願いします。天の地の神様、あなたの御言葉によってこの9月から始まる後半の時、お一人お一人が御言葉に養われて進んでいかれることができますように、さまざまな状況が動いてまいりますけれども、そういった中で揺るぐことないあなたに、またあなたのお言葉に信仰の土台を置きつつ、どうぞ進んでいくことができますように、今日の御言葉の御用を祝福し、聞かれる方々お一人お一人豊かに帰ってください。御手に委ねて尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。最初にお伝えしたいことは、この世には二つの時があるということです。6節をご覧いただけますか。ユダヤの祭りのことに関してイエス様の弟たちからいろいろ言われたときに、イエス様がこう言われたんですね。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのですと。ここに2つの種類の時について言われました。私の時とイエス様がおっしゃる神の時、もう一つはあなた方の時と言われるように人の時、こういうものがあるわけです。そして事実、言語というかギリシャ語は、神の時のことはカイロスという言葉を使います。そして人間の営みのさまざまな時はクロノス、クロノメーターなんていう言い方がありますね。あの言葉の語源になっています。まあ、いずれにしましてもカイロスとクロノス、神の時と人の時というのを使い分けているわけです。そして人の時というものは、例えば国とか社会とか現実に人が画策しどうして動いているところの時ですね。そういう意味しています。一方神の時というものは、人を動かして動いているその人の時を超えて、神が御業を人を通して環境を通して行われるところの時である。2種類ある。でクリスチャンになるまでは人の時が全てだと、人間がこういうことを計画しこの時にやりましょう、あるいはこういうことが起こったあの時というような、人間の時しか動いていないところが思いがちだと思います。ところが聖書を読むようになると、それを超えた神の時というものがあることがわかるわけです。で、聖書を知るようになりますと、自分を支配していく、あるいは自分にとって最も良きこと、最善の御業がなされる神の時というものがあるということに気づかされるわけですね。ですからこれを深く知るようになりますと、今は人の時だなと。例えばイエス様は弟たちから今行きなさいとこういうふうに言われているわけです。しかし私の時はまだ来ていません、そう言われた。だから我々クリスチャンも2種類の時をよくよく吟味する必要があるわけですね。人の時に支配されて翻弄されていくのではなくて、そういうように見えたとしても神の時によって実際は動いていくのだ。有名な伝道者の書に、すべての営みには時があるって書いてあったでしょ。ですから神の時を知るということは大事なことであるわけです。で、そのことが分かるようになりますと、一体我々はどのようなことをしっかり理解し掴んで歩むべきかということが分かってきます。一つは、人の時を恐れることはないということです。で、ちょっと30節ご覧いただけますか。ちょっと問います。同じ7章の30節。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、 しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。つまり十字架にかかられるというイエス様が理解していらっしゃる人類の救いのあの時、公の生涯が始まって3年半後、その時がまだ来ていない。で、その時が来ていないために人々が画策し、捕まえ、捕らえようとして殺しにかかっていくような人間の営みというものは、それは実現しなかったということを記しているわけですね。だから人の時をむやみやたらに恐れる必要はないということですね。目先にまっいろんなことがある、翻弄されてしまっていたわけです。今まではそれが全てのに思うから。でも神の時というものが理解できるようになってくると、これは今人間がいろんなことで、例えば経済の動きだとか世界の環境だとかいろんなことが動いているけれども、それに支配されることはないのだ、恐れることはない。仮に人の時というものはそんなこと言っても危ない、目に合わせるではないですかって言われるかもしれない。でもちょっとここで戻りますが、創世記というところの50章の有名な御言葉、50章の20節を開けていただけますか。創世記の50章の20節。じゃあお見せします。あなた方は私に悪を図りましたが、実際にそういうことが起こったわけですね。まさに人間の時です。神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。人がうごめき、あるいはいじめ、あるいは手をかけてめった打ちにするようなヨセフに対する仕打ちをした、それは人の時として現実にあったわけです。しかしそれでは終わらなかったということを後にヨセフは知ったんですね。神はそれを良いことのための計らいとなさいました。これを理解するとですね、人の時が仮に危害を加えるようなことが若干あったとしても恐れるには足らんと、これが全てではないと。神を見上げる者にとってはこのような悪でさえも良いことの計らいとなさることを神は計画をしてください。新約聖書の有名な言葉で言えば万丈益になるということでしょ。ですから人の時を超えて神の時があるということを理解する。そうすると人の時をいたずらに恐れる必要はないということなんですよ。ここが、まあ、信仰者、クリスチャンの、なんか、ゆとりをもたらしてくれる。もちろん、慌てたり、心配したりすることは、当然あるとは思います。あるとは思うけれども、やっぱり、どっか原点に帰ってくる。慌てふさめいていたけれども、ちょっと待てよと。静まって考えてみると、ああ、神の時、神の計画というものは、ちゃんとあるんだ、って言って、納得していける。人の時を恐れることはない。事実、イエス様を捕らえようとした人々は、それは実現しなかった。なぜなら、神の時が来てなかったからだ。単純に説明ですね。第二、神の時が来るまで待ちなさいということです。ヨハネの福音書に書いてみますと、7章の8節に、あなた方は祭りに登っていきなさいと。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからですと、こう言われました。つまり物に予算で祭りに、ユダヤのお祭りに行くというような、そんな意味で行く時ではない。私の時というのは公に自らを表し、そして示すべき時のことです。やがて後に行かれました。ですから個人的に、私的に行かれはなかったけれども、公の形としてはイエス様は後に行かれたんです。 神の時が来るまでは、イエス様は慎重に待っていらっしゃる。このイエス様のお姿の中に感心させられるのはですね、なんかこう人のこう売り言葉に買い言葉っていっぱいあったわけですよ、イエス様に対しては。それに対して普通だったらもう動揺してしまうんですけど、イエス様という方は動揺しない。やっぱり見据えるべきものがあるので、その時が分かっておられて行動していけるというのはすごいなとやっぱり思うんです。我々人間は神の時を待てません。だからすぐ行動してしまう、焦るんですね。早まって行動して失敗をしてしまう、頭を打つ。しかし神様は神の時というものをしっかり見据えて待つことを教えていらっしゃる。ここでもちょっと開けてみたい御言葉があるんですけれども、ヘブル人への手紙の10章の36節を開けていただけますか。後ろの方ですね、新約聖書のヘブル人への手紙の10章の36節、437ページですね。ヘブル10章の36節、ここにこういう御言葉が書かれてあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと。待ってなさいよと、忍耐していきなさい。で、忍耐の語源をちょっと言っておきますけども、忍耐っていうのはなんかこうじーっと苦しい場所で我慢しているというイメージがあると思うんですよ。でもね、それは違うんですよ。忍耐という言葉は、あのイエス様はヨハネでの15章で、あのブドウの木と枝の話の中で、私の木にあなた方はとどまりなさいと言われた、あのとどまるという言葉がネノーというんですけど、それが語源なんです。だから苦しみの場所にじーっとおるんじゃないんです。試練の時とか患難の時とかいうのは、苦しみの場所にじっとおるんじゃなくて、イエス様のそばにじっと、これなんです。そういうとどまるという、そして待ってるわけです。もういいですかイエス様、動いていいですか、いやもうちょっと待ちなさい。そういうように神の時が来るまで待つということ。第三のことは、神の時が来たら迷わず行動しなさいということです。神の時っていつ分かりますか。まあ聖書を読んで分かる、また経験から分かることは、まず二つあります。一つは神の御旨というのを確信できるとき。一番いいのは聖書を読むこと。聖書を読んで具体的にこうしなさい。まあ私の人生は全てそうであるとは言い切れないところがありますけれども、しかし節目節目の行動は全部神の御言葉に従って行動してきたと思います。開拓伝道出るときにも、あるいは仮の建物を建てるときにも、あるいはこの本格的な街道を建てるときにも、まあ、いろんなときに神の御言葉に耳を傾けてきました。そして神の御言葉に従って行動したら、その通りにいろんなものが付随して、なるほどな、なるほどな、と思わされる。神様は、私たち一人一人の生活の細かいことまで知っていらっしゃいますし、願いに神様は答えようとしている。おられます。だから聞くのは大事なことなんですよ。神様の御心は何であるか、すると聖書を読んでいて、読み込みはいけませんけれども、ふさわしい御言葉が与えられてきます。これが神の行動を決定して進む時の必要な知恵ですね。第二は、環境が開かれる、道が開かれるということですね。 例えば聖書の中でパウロという人は第2回の伝道旅行の時にアジア州というか今のトルコの中にどんどんどんどん入って伝道していきたかったんです。ところがそのアジアに入ろうとするとストップがかかっていた御霊がこれを禁じたと書いてあります。ここに入ろうとしたら禁じられる、また違うところに行って違う方向から入ろうとするとそれも禁じられる。どういうわけだろう、どういうわけだろうと言ってトルコをもうずっと海岸沿いにずっと行ってこの海のところを渡ったらヨーロッパ、マケドニアというところだというところまで来たんですね。トロアス。そこで夢幻を見るんです。で、マケドニアの青年が海を渡って私たちのところに来てくださいという夢幻を見るんです。その時になぜとそのアジア州で今は伝道ここをする時ではないということを示されたか分かったんです。そこで彼は確信して海を渡ってヨーロッパに行くんです。で、歴史が表しているように1500年間ヨーロッパはキリスト教化されていたんですね。もちろんアジアはほったらかされていたかというと第3回目の伝道旅行でパウロはアジアに入ります。時があるんですよ、やっぱり。そういうように道が開かれていく。神の御言葉を掴んでも道が開かれないならば御心ではないんです。それは読み込みをしているだけ、単なる願望が強いかなんかで。だから神の御言葉は虚心になって、私は右と行けと言われば右に行きます、左に行けと言えば左にも行きますと言って、そういう心の状態で神の御言葉を聞くことなんですね。ある人はね、もう初めから決めてるんですよ。事後報告用にして聖書ないかいな、これはいけない。虚心になって神の御心を尋ねてみる。それは牧師だけに要求されていることではない。すべての人、すべてのクリスチャンが、事業をしている人も、あるいはまた家庭の主であろうと学生であろうと、どんな人も神は計画を持っていらっしゃるから、自分の願っていることに関してしよう、どこがあなたの御心ですかって言って、やっぱり読んでいくことは大事。だから毎日毎日読みなさいというのはそういう意味ですね。読んだり読まなかったりするというのは、自分に与えられるであろう御言葉を自分からもう拒んでることになるわけですから、そんなことです。そしてそれを掴んだらしばらく待ってる。そしたら道が開かれてくる。電話一本入るかもわかんない。ザーッと開かれるかもわかんない。まあ、いろんなことで道が開かれてまいります。それが分かったら、ゴーですね。もう行けーですね。人の時と神の時。これを理解することは、心を平安な生き方をできるし、確信に満ちた確かな道を歩むことができるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、人の時と神の時、あなたを知らなかった時、人が支配しているような時しか理解できませんでした。しかし、聖書の世界を通して分かることは、それは単なる人間がうごめいているところの時にしか過ぎない。あなたにはあなたの時があるということが分かりました。そしてあなたの御心の時に生きることが最も安全で確かで祝福に満ちたものであることを知らされます。けれども私たちはあなたの時を待てずに焦り、あるいは自分の願いが先に優先いたしまして、あなたの御心を見失って行動してしまう危険性があることも思わされます。イエス様が、私の時はまだ来ていませんとはっきりとあなたの御心の時を知られて行動なさったように、私どももそれを真似させてくださいますように、お一人お一人そのような人生の祝福を、神の御心の時をはっきりと知られて歩むことができますように、尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。それでは聖餐式を行いましょう。新聖歌117番をお願いください。